こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ただいまですね、名古屋に来ていまして、これから猪飼さんに講師になっていただいて、デジタルコンテンツ制作販売セミナーと、
はい、
ちょっと違うかな、タイトル分かんないんですけど、
そうなんだよね。はい、
で、その勉強会が始まる直前に、ちょっと披露を立てたところで収録をしているので、ちょっと時間が本当に15分しかないと、はい、15分ちょっとないぐらいですかね、という感じで撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。だからね、こう今回ゼロから始めてデジタルコンテンツの制作販売、はい、どのように行うのかっていうので、まあ、僕募集をかけたわけですよね、はい、一般の方々っていうかね、はい、皆さんにも。でここでスルーした方も多かったと思うんです、まあまあまあ、もちろん、
はい、そうですね。
でもこれスルーした方もこういずれ必要だと感じて、はい、学んで実践する人が来ると思うんですよ。
そうですね。
だから、こう、まあ、今の段階ではなんか難しそうだなとか、はい、いやもうすでに知ってるよとか、まあ、いろいろあるかもしれないんだけれども、はい、避けて通る方がしんどいと気づいてからでもいいんで、
はい、
あの興味が湧いた方にはどのタイミングでもこうご連絡いただければと、
そうですね、
いうふうには思ってます。はい、
まあ、そのセミナーの詳細については、まあ、これからなので、うん、来週とかにまた触れられるかなと思ってます。
うん、はい、まあ、今日もね、
はい、
徹夜だったから、はい、ちょっとその撮るタイミングを後にしたかったんだけど、はい、寝て起きてからにしようかなと思ったんだけどね、
はい、
まあ、そうもいかないと。ケンタがね、
いや撮るタイミングがなくないですか。
まあ確かに、はい、スパに泊まった後はね、はい、結構ね翌日はね、
前あのガラガラ声の時名古屋でしたよね、あれ、
うん、
あの菅田なんかいじめられた後みたいになった声になった時ですよね。
うん、
なまた話しちゃうなって。
あったね。うん、だね、あの、はい、今日はそのインターネットをこう最大限活用していくためにも、
はい、
こう礎となる部分、まあ、いろんなそのテクニックなり方法論なりいろいろあるけれども、
はい、
礎となる部分はこう改めて向き合う姿勢にあるよというところをね、
はいはい、
あの僕が先週、
はい、
あの出前館の創業者さんに会ってきたんです、
はい、
こう時にね、僕週8回出前館使うぐらいの、
そうですね、
ね、はい、そうそうそう、その出前館の花光さんにお会いしてきて、
はい、
でその花光さんが、はい、実際こうどのようにしてこう、
あ気になりますね、
ね、こうポジションを築けたとか事業をね、はい、やっていったかっていう話が結構面白くて、
はい、
そうそう、その話をしようと思ってたから、
はい、
目がパッチリ冴えてる時にバーッと喋りたかったんだけれども、
はい、
うん、冒頭で、はい、あの手嶋さんも一緒にいて、
はい、
手嶋さんがその昔って駅の周辺には個人の喫茶店がいっぱいあったと、
うんうんうん
うん、
そうですね、
でまあこう新聞が読めて、
はい、
でまあ電話が鳴ったら取り次いでくれるみたいな、
はいはいはい、
でそういうまあ利便性付きの喫茶店がいっぱいあったわけだけれども、
はい、
今はもう見渡すと、ドトールとか、うん、タリーズとかスタバとかになっているから、ね、
はい、
その大手資本に侵食されてなくなったのかっていうと、そうではないんだ、はい、よくあるじゃないか、本当の原因は何か、本当の敵は何かみたいなところ で、はい、でこの場合だったら、本当 の、 その外的要因っていうのはスマートフォンだったみたいな、全ての情報が取れてしまうみたいな、
はい、
そういうところで利便性を失うみたいなね、
うんうん、
こう本質をどう見るかみたいな、本当の原因はどこにあるのかみたいなところを、
はい、
僕は花道さんの話聞いてて、
はい、
なんかすごいなと思う部分が、まあ、多々あったわけだけれども、
はい、
例えばその本当の原因を見定めることで一手を打つ人とか、
うん、
まあ、気づけないままの人、うん、で最もいいのはその軽視して終わる、いやいや大丈夫でしょ、はい、
うん、
で、まあ、ちょっと歴史的に振り返ってみても、
はい、
そのスマホのカメラ機能の向上がカメラ市場を脅かすみたいな、
はいはいはい、
そんなことは最初予想はされていなかったわけで、うん、でまあ、バイク便によるそのデータの荷運びもインターネット上でできてしまったり、
はい、
まあ、Amazon 進出によって書店とか、ね、家電とかのダメージとか、で 今そういう起きたところからその振り返ればね、こう、うん、そうだよねって明らかさはあるんだけれども、うん、
はい、
その やっぱ事の大小は別として僕らってなんだろう、その感度が鈍ることが多々ある
ありますね。
あと一つはそのなんだろうな、こう成功体験にあぐらをかくわけじゃないけれども、
はい、
まあ、知ってることだけでとどまるという部分って非常に怖いなと思ったりして、
うん
うん、だ未来を見据えてこう常識を疑うっていう、はい、健太もなんかどっかメーリングリストで書いたってよね、常識を疑うみたいな、
ね、
ここがね、もっと意識して疑っていかなきゃいけない。
確かに、
なんか例えば、
はい、
ステップメールだったら、
はい、
よくさなんか黄金テンプレートみたいなのがあってさ、
ね
はい、7つ書く、はい、こうこうこう書くみたいのはなんだよな、典型的なその参考にしちゃいけない例なわけじゃないけれども、
はいはい、
入り口によってはステップの数が1つだっていいわけで、はい、その LP でどうセグメントしてそのステップメールにどういう役割を与えるか、例えば教育の部分で、はい、しばらく必要であるとか、でも僕らが例えばポッドキャストについてガーって書いてあるんであれば、
はい、
もうそれの集客の方法論をね、オファーするだけでいいとか、そういう意味でもなんかステップメールはこの形とかいうそういうのが上式化されつつあるところとか、
はい、
疑ってちょっと、角度変えて打ち出すだけでチャンスになったりとかね、
うん、
まあまあいいや、ちょっと話戻すと、
はい、
その出前館の創業者さんは、
はい、
あのザ・インターネットっていう1995年くらいの映画があったんだって、
はいはいはい、
僕も知らなかったんだけど、はい、なんだろう、こうインターネット黎明期な
ので
、そこでなんかピザをねインターネットで注文するシーンがあったんだって、
はい、
それであこれはすごいと、
す
ごい、ネットで出前が頼めたら面白いんじゃないかと思って、
はい、
花道さんバーッと調べたら、
はい、
映画ではやってるけれども、日本はおろか世界でもやってる人がいない、
まあ、Windows95 の時ですよね要は
っていうことで、
はい、
まあ、当時だからその常時接続じゃなくてダイヤルアップだから、
そうですね、はい、
なんだろうな、その発想は良くても、
はい、
時代が追いついてこないっていうか、
そうですね、電話でよくねみたいになっちゃうんですね、うん、当時は
わざわざそのダイヤルアップで風につないで、はい、出前を注文する理由がないし、
うん、
馴染まないしっていうところで、うん、まあまあ初年度ね、
はい、
初年度が10万円出前か、次が100万円ぐらいだったって、
はいはい、
そこで花道さんが取った行動が、
はい、
全国のなんか4000店舗を暗記してった、
はい、暗記した、
そう、一つ一つと会っていくっていう、
はいはい、
その泥臭い作業というか、
はい、
行動向き合うっていうのが、僕は花道さんほどじゃないけど、
はい、
僕もその最初商品売れた後必ず、
はい、
で1000人とまた電話してとか、
はい、
ああいうことやってきて、それが基盤でその支持をいただけてるのが今何続いてるっていうのもあるから、やっぱこういうことなんだと思って、
うん、
で、まあね、出前館のじゃあ加盟してくれる人
はい、
でも注文が入ってこないわけじゃん。
まあまあそうですね。
で、お客さんも注文する理由がない、わざわざ電話でいい
って
言っちゃう。ということで、花道さんがその各店舗に、インターネットから注文が入ると 5% オフにしましょうと、
はい、
じゃあその 5% オフ誰が払うの
と、ね、
はい、いうことだけど、花道さんはその払わないわけで、
はい、
先方が払うんだけど、
はいはい、
その流れがね、やっぱりなんだろう、こうなってくると、
はい、
ビジネスの範疇を超えた話し合いになるというか、例えばチラシのポスティング、
うん、
チラシ作ってポスティングするのも大変ですよねと、
はい、
そういうのをない文化を一緒に作りましょうみたいな、そうすることによって急にこうお客さん、クライアントが当事者ポジションに立つっていう、
はい、
こう巻き込んでしまうっていう部分で、その思いとか理念みたいなのを共有するっていうことの重要性っていうのをすごく僕はそこでまた感じて、
うん、
でもこう時にねライバルも出てくるわけですよね。でそのライバルが何て言ったかな、
はい、
モーニング娘。を CM に起用して、
はい、
そういう出前館みたいなさあったんだ、
はい、
みたいなんだよね、ものすごいお金かけて、
はいはいはい、
だけれども 結局出前館勝つわけです、
はい、
それなんでかっていうと一人一人と会ってるその人間関係の絆みたいな、一方は認知は多分ねバーっていくんだろうけれども希薄なつながりによって、うまくいかなくなる。その時に思ったのが、はい、また規模がぎゅっと小さくなるけど、はい、ウェブタレントネットも僕一人一人とやり取りをしてて、で当時、もうライブドアが買収したのかな、あの、はい、キュアっていうコスプレサイトみたいのがあって、僕もよく分かんなかったんだけど、
はい、
雑誌とかコンビニに置いちゃうぐらいなんかで何万人って在籍してて、
はい、
どう考えても同じ方向でいけば勝ち目はなかったんだけれども一人一人との接点っていう部分で、うちの方で、活動してくれ
る、
そういうふうにやっぱ、ポジションが取れていったっていうのがあるから、はい、その最初の時こそこういわゆる泥臭いって言われてることがものすごく効いてくるんだなっていうところでね、そうそう、これをね、
はい、
ずっとああそうなのかっていう、その時価総額1400億円っていうと想像もつかないところだけれども、そのスタートの段階の積み重ね方は、うん、僕も間違ってなかったなと思うのと同時に、やっぱこういうデジタル化の中にあるアナログ要素みたいな、
はい、
これは大切にしていきたいなと思ったっていう話をしようっていうのと、
はい、
あと実際に花見さんは今大変な中にあると、
はい、なんでですか？
僕が知ってる限りでは、
はい、
当時2000何年か忘れたけれども、
はい、
テレビでね、はい、ニュースで取り上げられてて、
はい、
その株価をこう、うん、いろいろ動かしたんじゃないかみたいなことなんだけれども、
へ
ー、まあ、それもいろいろ話を聞くと僕はまあよくわからないけれどもね、はい、こう資産を築いて一気にまたゼロになってみたいな、
あ、そうなんですか、
そういうところもゼロというかマイナスになってったところも話を聞いてて、
はいはい
はい、で花見さん自身がすごくまあ謙虚な部分もあって、
あ、
なんかこう分かんない、その法律がどうこうはよく分からないけれども、はい、こう人生の先輩としてっていうか、経営者の先輩としてっていう部分で、いや、めちゃくちゃ刺激になったなっていうところ
です
ね。
出前感が跳ねた理由ってどこにあったんですか？
出前感が跳ねた理由は、今現在はなんか出前関係の、はい、そういうののシェアの9割が出前感らしいんだけれども、はい、跳ねた理由はでもやっぱりそのライバルがもう入ってこなくなったのもあったんだ
な、
そんな大きく打っても負けちゃったわけじゃん、名前忘れちゃったけれども、うん、それはねすごい、ずっと最初は小さい売り上げかもしれないけど、はい、そのドーンと行く時がすごいというところで、今はそのピース乾杯プロジェクトっていうのも
乾杯プロジェクト
で、その世界平和とか、まあそういうスケールはものすごい大きい話なんだけれども、
はい、
ピースで乾杯しようっていうコンセプトで、はい、いろんなその居酒屋店にね、
はい、
そのピースのシールを貼ってもらって、例えば焼酎とか何でもいいんだけど、はい、お客さんは1杯飲むごとに、お店側2円寄付をするみたいな活動なんだけど、その1杯から2円っていう小さい額だけれども、
はい
はい、それをそのいろんな十何カ国にもう協力が決まっていると、だから1杯2円でもなんかすごいそのね、細かい仕組みがあるんだけれども、はい、1兆円ぐらいになると、で1兆円にもなると世界の問題のなんか世界で2000何十年かまでに解決したいことっていうのが17項目とかあるらしいんだけれども、
はい
はいはい、なんか1兆円とかあると1個解決できるらしい。い
や、すごいですね。
でそういうなんかその壮大なビジョンっていうのもすごく大事だと思って、
うん、
むちゃくちゃ自分がそのある専門分野でスキルを持っていても、
はい、
そこまでのスケールが描けなければ、
うん、
そのスケールを達成するために、
うん、
自分が力になれるんだなっていう気持ちになっちゃうとかね、
うん、
うん、 菅野さんとかそういうとこだったのかもしれない。
あ、そうですね、う
ん、菅野さんが語った夢のスケールがすごい、うんうん、見てみたいっていうところでいろんな人たちが会社を辞めて集まっちゃうみたいな、ね、なんかだんだんそういうのが見えてきた。
へ
え、うん、そうそうそうそう、ね、あの健太がね、あの、はい、会う機会があるかと思うんで、うん、ぜひぜひこれいろいろまたね話を聞きながら、あとペットの里っていうのもやられてて、はい、岩手県にそのドーム10個分の敷地を買ったと、
はい、
そこでその殺処分ゼロの何かそういう遮断工事、そういう取り組みとかもよくいろいろ、じゃあそれ実際にはなんかどうこうでお金をやって儲けてんじゃないのかいろいろ言われるじゃない、なんか叩かれがちだけれども、こういうのもねやっぱ突き抜けてやっちゃうっていうところとか
ね、
あのもっと僕らもやれるなと改めて思った、先週、まあ、練馬でね、はい、なんで、うん、そうそう、
貴重なお話を共有いただきありがとうございました
いえいえいえ、喋れてたかな僕、
はい、
大丈夫だった、
はいということですね、時間も時間なので、
はい、
今回は以上にしてですね、したいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、あの質問いただいた質問はね来週でね。
そうですね、
はい。はい。お答えしていきます。
はい、募集まだまだ募集中でございます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。